キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
では今日も早速神の御言葉を語ります。ね、今日はタイトルが良い人は良い蔵から、その次に良いものを出すと聖書にはなっています。では初めに聖書を開きます。ですね、マタイの福音書12章新約聖書です。35節どうぞ開いてください。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。兄弟が読んだ後ですね、皆さんと一緒にこの箇所をお読みいたします。では住兄弟、マタイ12章の35節だけ読んでください。
私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、
12章の35節ですが、
すいません、はい、良い人は
良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。
はい、聖書を開いている人この箇所をご一緒にお読みいたします。はい、良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。皆さん、これ良い人はと書いてありますが、良い人とは誰でしょう。これは別のところに聖書に書いてあるんです。マルコの福音書というところにですね、まあ、開きませんが、10章18にと、たっといまたは良いお方は神のほかにですね、は誰もありませんと書いてある。良いお方は神様お一人のほかには誰もありませんと書いてあるです、ね、マルコ10章18節です。もちろんイエス様も聖霊様もですね、神様と同質のお方ですね。イエス様も聖霊様も良いお方です。つまり神様は良い人だと聖書は語るのです。私たちのですね、信じて従う神様は良き神様です。ここにですね、良い蔵からと書いてありましたが、良き天国の蔵から良いものを取り出し、愛する神の子供たち皆さんのことです。兄弟姉妹に良いもの、いつも最高のものをですね、与えてくださる良き天のお父様です。よろしいですか。兄弟姉妹に良いもの、いつも最高のものを与えてくださる良き天のお父様ですですね。私たちはイエス様を信じることによって神様の子供になったんです。で、神様は子供たちにはですね、特別良いものをお与えくださいます。で、ここに次にですね、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものですと書いてありました。で、悪い人というのは誰のことでしょう。これはですね、悪魔サタンです。けど、悪魔は存在します。霊的な存在です。肉眼では見えませんがですね、存在しますですね。悪魔サタンの目的はですね、盗み殺し滅ぼすものと書いてあります。これはヨハネの福音書の10章10節に書いてあるんです。サタンの目的は盗んで殺して滅ぼすことですと。私たち人間を誘惑します。これはしたらいいよとですね。そして罪を犯させます。神様がしてはいけないということをですね、あえてさせようとするのです。そして私たちを滅ぼすものしか与えません。目的が盗み殺し滅ぼすことですから。ですから兄弟姉妹、決してサタンに従ってはいけません。あなたはサタンに従ってあげば人生を滅ぼすことになります。サタンの目的はそれだからです。しかし今日は良い神様、良い人のことについてお話をいたします。はい、では良きお方、私たちの天のお父様は私たちにどんな良いことをし、良いものを与えてくださるのでしょうか。良いものって何ですかと、何を与えてくださるんですかと、 で、これは聖書から5つのポイントでですね、神様が与えてくださる良いものについてお話をいたします。はい、第一のポイント、聖書の一番最初なんですが、創世記、旧約聖書一番最初です。創世記の一章です。では住兄弟、31節だけ読んでください。
そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常によかった。こうして夕があり朝があった。
第6日、聖書を開いている人、この箇所一緒にお読みいたします。はい、そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常によかった。こうして夕があり朝がありあった。第6日、ここに第6日とありますように、神様は6日間で天と地ですね、宇宙、天と地とその中にあるすべてのものをお作りになりました。そして6日間の最後の最後に私たち人を作られた、ね、その作られた神様で、全部作った後でご自分がお作りになったすべてのものをご覧になったと書いて、神様が見られたわけです。するとですね、なった時、それは私たち人間を含め動物植物、どうしたの、どうしてるんですか、一回戻しますか、戻す？じゃあちょっと一回ごめんなさい、ちょっと前の調子が悪い。教諭を一回停止して元に戻します。あらら、これマウスの、はいはい、じゃあ一回停止しますね。じゃあ一回停止してですね、もう一回やり直します。マウスがちょっとうまく、ならない、画面が広くならない。まあ、もうちょっと下ですね、5枚、ちょっとわからない、もっと下、その下、5、あ、そこですね、現在の下の、これはもう、この状態でいく？
それはこっちにしてもそうです
ね、あ、見えますかね、はい6日間で天地を作り、その中にあるすべてのものをお作りになったですね、神様がですね、それをご覧になったとき、それは私たち人間を含め、もう完璧な神様の目から見てもですね、ここに書いてあります、非常に良かったと。皆さん、宇宙は、地球は、私たち人間、自然界は非常に良いものとして作られたんです。私たち人間は創造の初めは神様の形にと聖書に書いてあります。いわゆる神様にそっくりに作られたと書いてある。とても良いものとして作られましたですね。しかしながらですね、先ほど言いましたですね、サタンに誘惑されましたですね。それは創世記のですね、3章のところにそれ書いてあるんですがですね、まあ、今日は詳しく話しません。サタンに誘惑されて罪を犯し、人間はもう堕落しました。そしてこの地球は呪われですね、今日私たちの今の姿になってしまいました。今日私たち今の人間の姿はですね、 初めに創造されたですね時と比べてもうおよそかけ離れています。もうおよそかけ離れた存在に私たち人間はもう堕落してなってしまいました。こんなものではないのです。よく言いますが、人間は性善説でも性悪説でもありません。関係ありません。性善説性悪説関係ありません。人間は非常に良かったものが罪のゆえに悪くなったということです。性善説でも性悪説でもありません。最初作られた時は非常に良かったのです。ですが罪を犯し堕落して悪くなった、その姿が今日の私たちの姿だということです。今の姿は創造の初めと比べてもおよそかけ離れています。はい、神様がお作りになった2番目のものを見てみましょう。同じ創世記の2章の、では住兄弟8節9節を読んでください。
神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。その中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。
はい、神様は6日間で天地、私たち人間をお作りになったんですが、お作りになった私たち人をですね、エデンの園というところに置かれたと書いてあります。でこのエデンという言葉の意味は楽しいという意味です。まさにですね、楽園なんです。エデンの園ですね、楽園に置かれました。このエデンの園は平和で争いがなく安全で全てに調和が取れており、もう素晴らしく良いところでした。人にとってですね、必要な良いものがもう全て備わっていました。神様はですね、人のために良いものを全部エデンの園にですね備え、そこに人を置かれたとこう書いてあります。素晴らしく良いところでした。はい、同じ創世記の2章のですね、私御兄弟3箇所を読み出しますが、はじめに18節読んでください。
その後神である主は仰せられた。人が一人でいるのはよくない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。
はい、飛んで22節。
こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。
はい、飛んで24節。
それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。
はい、エデンの園で神様はですね、人を置かれましたがですね、人のため人間のために作られたもう一つの良いもので、それはですね、家族です。家庭です。ここに人のあばら骨と書いてあります。心臓、心に一番近いところですを取って、その人のですね、人生のパートナーを作られましたですね。この二人でですね、この地上の生涯を歩むようにとパートナーを作った。彼にふさわしい助け手を作ろう。あばら骨の一つを取り、それを肉で塞がれですね。22節、人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げたと書いてあります。でその女を人のところに連れてこられました。神様は私たちに人生のパートナー、この地上で歩むですね、伴侶を与えてくださりですね、家庭を神様の祝福を受ける場、器とされました。兄弟姉妹、家庭はですね、神様の恵みを受ける入れ物です、器です。ですから良い家庭は神様の祝福を豊かに受けますですね。それとして作られたからです。 はい、エデンの園ではですね、神様が、人が神様を呼べば、神様、天のお父様と呼べば、神様は何だいと答えてくださり、神様と人間との間には何の障害物、隔たりもですね、緊張感もありませんでした。人はエデンの園で神様と親しく親しく交わることができました。ね、これがエデンの園です。しかしながら神様はですね、人は神様がたった一つ戒め、これをしてはいけないよという戒めをですね、破ってしまいました。それは善悪の知識の木から取って食べてはいけないよとおっしゃったんです。ね、これはどういうことかっていうのね、物事の良い悪いをあなたは自分で勝手に決めてはいけないよと、すべてが神様の基準で歩みなさいと、神様がいいと言われることを良いとし、神様がダメですと言われることをダメとしなさいと、自分勝手な善悪を歩んではいけませんよとおっしゃった。ところが人間は誘惑されて、善悪の知識の木から取ってため、もう自分勝手にこれがいい、これが悪いとですね決めて人生歩むようになり、神様から離れてしまったのです。兄弟姉妹、どんな悪いことをする人にもその人に理屈があるわけです。自分の善があるからですね、自分の理屈があるわけです。しかしそれではですね、神様の祝福を受けることはできませんですね。自分勝手な善悪を決めてはいけないよと、まあ、それをおっしゃったんです。神から離れて、もう自分が中心、何でも自分が中心、もう自分の考えがですね、全て、人の話は聞かないですね。そんな存在に人間がなってしまいました。その結果が今の姿なのですはいはい、神様が作ってくださった3番目のものをですね、いきます。新約聖書の方ですが、ローマ人への手紙っていうところです。6章の23節、聖書朗読者の人が読んだ後ですね、皆さんと一緒にお読みいたします。では新兄弟、ローマ書6章の23節だけ読んでください。
罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。
イエス・キリストって書いてある、
あ、主キリストイエスにある永遠の命です。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪からですね、罪の結果はあなたは死ですよと書いてある。罪の行くところは死ですと。しかし神様の賜物プレゼントはですね、私たちの主であるキリストイエスにある永遠の命ですとこう書いてある。神様から離れ罪を犯したですね、人間の行き着くところで、それは死です。それと次にですね、神様の裁きです。それと永遠の地獄です。この地獄のことをですね、ゲヘナと言います、ね、これ滅びという意味です。神からですね、離れたものの結果です。で、この運命から逃れる人はもう誰もいません。みんな罪を犯したからです。ですね、でそのような滅びに向かう私たちを憐れんで、ここに神のくださる賜物はとこう書いてある。賜物ってのはプレゼントはということです。私たちが受けるに値しないんだけど、神様の方から一方的にですね、プレゼントを用意してくださったですねは私たちの主キリストにある永遠の命です。神様は罪の中にいる私たちを救うために、ご自分のたった一人をイエス・キリスト様をですね、この世に使わせてくださいました。皆さん、イエス・キリストというのはイエスが名字でキリストが名前ではありませんですね。ここにはキリストイエスと書いてある。イエスが名前です。ですね。 キリストは称号です。肩書きみたいなものです。そうですね。で、キリストのことをですね、油注がれたものと一般的には言いますが、救い主という意味です。ですね、キリストとは。で、キリストというのは称号、肩書きのことです。救い主、イエスをお与えくださったということです。聖書の中の聖書、まあ、聖書の中、聖書を一言で書いた御言葉が、ヨハネ3章の16節です。大変有名な御言葉です。神は実にその一人をイエス・キリストを私たちにお与えくださるほどに私たちを愛してくださった。それを御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとこう書いてあります。神様は滅びに向かう私たちのためにご自分のたった一人をイエス様をこの世にですね、乙女マリアを通して、まあ、これクリスマスですけど使わせてくださいました。イエス・キリスト様は私たちが神様に背きました。罪を犯しました。罪を犯してない人は誰もいないと聖書に書いてあります。その罪のもう全てをですね、また病と呪いをご自分一人でその身に受けて、ね、負って、ね、十字架にかかり、死んで葬られ、三日目に墓からよみがえってくださいました。皆さんは映画や絵でキリストが十字架にかかっているですね、場面はご存知でしょう。ペテロという人はですね、イエス様と3年以上もう一緒に生活し、どこにでもついていった人です。で、ペテロは3年以上イエス様をずっとこう観察見ていました。どこでもついていって一緒に生活したわけです。そのペテロという人がですね、後でこの聖書の中で言ってるんです。キリストは罪を犯したことがなかった。3年間じーっと見てきたけど罪を一回も犯さず、口に偽りもなかったと書いて、嘘一つ言わなかったと書いて、ペテロが証言してるんです。その方がですね、十字架にかけられ死にました。なぜ罪のない人が十字架にかかったんでしょう。それは私たちの身代わりです。私たちが本来罰を受けなきゃいけない罰をキリストが身代わりに受けたということです。そしてですね、キリストは死んで墓に葬られましたが、3日目によみがえってくださいました。で、このイエス・キリストをですね、救い主と、私はイエス様を救い主と信じますと、もう信じる全ての人です。皆さん、救われるためにですね、行いはいりません。お金もいりません。人格も関係ありません。信じるだけです。全ての人はその一生涯の罪が許されます。そしてここに永遠の命ですと書いてある。キリストイエスにある永遠の命ですと書いてある。で、この永遠の命のことをギリシャ語でゾーエと言います。ゾーエと言います。意味は神様の命という意味です。あなたは神様と同じ命を持つのですと書いてある。神は永遠のお方ですから、あなたにですね、神の命が与えられるということは、あなたも永遠に生きるということです。神と同じ命が与えられですね、神様との関係、命が同じですから、関係、交わりができるわけです。命が違うものは交わりとはできません。人間と動物は基本的に交わりができません。命が違うからです。同じ命のものは関係交わりができるわけです。ですから神の命が与えられるわけですから、神との関係交わりが回復します。そしてこの地上で生きている間は神様と共に生活をします。神と共にあなたは人生を歩むのです。そして死後、神がおられる永遠の天国へ召されます。ですね、これを救いと言います。これを救いというのです。罪が許されて、イエス・キリストによって罪が許されて、この地上では神との関係が回復して、この地上では神と共に生活し、死後天国に行く。で、これを救いというのです。その救いはイエス・キリストの十字架をですね、信じるだけです。ありがとうございますというだけで救われるという聖書を書いてます。私のために身代わりに十字架にかかってくださって感謝します。イエス様を救い主と信じますとですね、信じて告白すれば救われると、まあ、聖書にそう書いてあります。これが救いです。 よろしいでしょうか。救われるためのお金もいりませんですね。余裕もいりません。はい、神様が3番目に与えてくださったのはですね、救い主イエス・キリスト、良き神様が与えてくださった3番目は救い主イエス・キリストということです。はい、4番目に神様が与えてくださるものはですね、はい、マタイの福音書7章を開いて、では住兄弟、ちょっと長いですが7から11をですね、読んでください。
求めなさい、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに、誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに、誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天におられるあなた方の父が、どうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。
はい、求めなさい、与えられます。探しなさい、見つかります。門を叩きなさい、開けてもらいます。ですね。誰でも求めるものは与えられ、探すものは見つけ、門を叩くものは開かれるのです。自分の子供がパンくださいときに誰が石を与えますか。ですね、魚をくださいというのに誰が蛇を与えますかです、ね、私たち地上の人間でもですね、子供には良いものを与えるのに、まして良き神様、天のお父様はそれ以上の良いものをあなた方に与えてくださらないでしょうかと書いてある。でここで、どうして求める者たちに良いものを与えてですね、くださらないことがありましょう。この良いものって何ですか。神様が与えてくださる良いものとは何ですかということです。まあ、実はこれ聖書の別の箇所に書いてあるんです。それはルカの福音書というところの11章の13節に書いてあります。で、この良いものというのは、神様が与えてくださる良いものというのは聖霊です。書いてあります。聖霊様を与えてくださいますとこう書いてあるんです。いいですか、挙礼します。万物の創造者であり支配者であられる神様が、この地上に生きている私たち人間に与えてくださるですね、最も良いもの、最高のもの、それは一つはイエス・キリストの救いです。いわゆる永遠の命です。これ分かりますね。罪が許され永遠の命。それともう一つが聖霊なんです。聖霊というお方をですね、神様は私たちに与えてくださるんです。でなんで聖霊が私たちに与えられるかというのは、私たちがこの地上にまだ生きているから、生活があるから、私たちを助けるために神様は聖霊を与えてくださるということです。聖霊は助け主です。そして慰め主です。あなたの人生のすべての面で聖霊はあなたを助けてくださいますと書いてある。だから神がなおさら良いものを与えてくださらないでしょうか、聖霊を与えてくださらないでしょうかということです。よしですか。これ以上のものはありません。イエス様の救いと聖霊以上のものはもう宇宙にもこの地上にも全くありませんですね。聖霊様は、まあ、人格者ですから様というのを私はつけますが、イエス様が天に上げられた後ですね、天の父なる神様から神様の愛とイエス様の十字架の御業を届けるために、それが一つです。イエス様はあなたのために十字架でこういうことをしてくださったんですよというですね、御業と神の愛を届けるためにまず来てくださいました。2番目がですね、この地上で神の子供たち、私たちのことです。もう生活のすべてを助けるために来てくださいましたですね。はい、そして3番目が、来てくださいめ、来てくださいました。 それですね、聖霊様はですね、私たち人生の最高のパートナーです。これ以上のパートナーはありません。よろしいですか。はい、はい、神様が与えてくださるですね、5番目のものに移ります。最後ですが、新約聖書ヤコブ1章の17節を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ、ご一緒にお読みいたしましょう。では住兄弟、ヤコブ1章の17節だけ読んでください。
すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。
はい、聖書を開いている人、17節だけお読みいたします。はい、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。すべての良いものは天のお父様、神様から来ますよとですね。神様はですね、神様にはそのね、移りゆく影とかそういうものはありません。回転の影とかありません。良かったり悪かったりはありませんということです。いつも良いものを与えてくださいます。はい、良き神様、天のお父様がですね、私たち人間にお与えになるものはもうすべて良いものです。良い人は良い蔵から良いものを出すですね。良いものです。最高のものです。神様という方は最善、最も良いことしかなされません。最善以下ってされないんです。神様はもう最善しかなされません。まだ私たちが神様を知らなかった、いわゆる未信者というんですが、知らなかった時でも神様はですね、私たちにも良いものを実はたくさん与えてくださっていたのです。知らなかった。まず自然界です。もうこの自然界、宇宙は、また地球にあるもの、花にしろ動物にしろ、なんと美しい調和がされ、美しいものでしょう。自然界は神様の被造物、作られたものです。皆さんの人生の中でいろんな人との出会いがあったと思います。中にはですね、悪い出会いもあったかもしれませんがですね、良い出会いもたくさんあったと思います。その出会いも神様の技です。人生におけるあらゆるものをあなたは受けてきたでしょうですね。神様は良いものを与えに、あなたにですね、与えてください。また人生におけるいろいろなあなたにはチャンスがあったでしょう、機会があったでしょう。神様はそういうチャンスもですね、あなたに与えてくださるのです。私たちはそれを気がつきませんでした。ですから私たちはそのことにもう感謝もせずですね、せっかく与えてくださったものを粗末に扱って壊して失ってしまいました。そして後で、あんなことをしなければよかったとも後悔しているわけですですね。与えて、せっかく神様が与えてくださった良いものをあんなに粗末にしてしまってですね、私たちはですね、失った後に後悔してしまうのです。ですが兄弟姉妹、これからもです、今からも神様は兄弟姉妹にあらゆることにおいてですね、最善をなし、最高のものを今からもあなたの人生に与えてくださいますですね。良い贈り物、完全な賜物はですね、神様から来ますとこう書いてあります。ですからですね、例えば皆さん人生の方向を決めるとき、進学を決める、就職を決める、結婚を決める、住居を決める、転職する、またこれからどうしたらいいのだろうかと皆さんは人生の道をですね、探ります。ですから皆さんにですね、私が言いたいことは、自分の目でですね、見て決める前に、人間は善悪の知識の木から食べたので、もう自分の目でいいものしか取らないんですよ。 もうここがもう失敗の原因なんです。あなたの目は確かではありません。覚えてください。私のあなたの判断はですね、正しい、いつも正しいとは限りません。間違った判断や間違ったものを選ぶのです。ですから自分で決める前にですね、祈るんです。イエス様と向き合います。神様の御心を求めます。聖霊の導きと助けを求めます。こう祈るんです。神様、天のお父様にです、私のためにですね、家族のために今これが必要です。例えば車だとしましょう。私の家族のために今車が必要ですですね。予算はいくらですですね。この予算の中で最も良いものを与えてくださいとですね、神様のね、導きを求めてください。神様はあなたのその条件の中では最高のものをいつも与えてくださいます。もう私の乗っている車も前の車が乗れなくなってですね、神様、私のですね、働きのために車を与えてくださいとですね、祈ったら、あの車が神様私に与えてくださいました。だから自分で決める前にですね、神様に祈ってください。私に、神様が私と私の家族のために準備しておられる天の蔵でもう備えておら、おられる良いものをですね、与えてくださいと祈るのです。で、神様はあなたにいつも最高の良いものを与えてくださいます。自分勝手に決めないということです。神様は兄弟姉妹のためにですね、聖書を見ると、あなたが生まれた時に瞬間にあなたの一生涯の必要は全部もう備わっていると、聖書そう書いてあるんですね。あなたのために準備しておられる最も良いものをですね、与えてくださいます。そしてこれは神様が与えてくださったものだと知ったらですね、感謝しましょうですね。大切にしましょうですね。で、そのことにおいてですね、励んでくださいですね。この私の能力はですね、神様が与えてくださった私の能力だから、私はこのことに励みます。で、それが勉学であってもスポーツであってもですね、どうぞそのことに励んでください。そのことはマタイ25章にタラントの例えというのがあるんです。まあ、今日はそこを話しませんが、またルカ19章にミナというものの例えがあるんです。そこは共通して言えるのは、小さなことを、神様が与えてくださったものをですね、小さなことに感謝してそれを忠実に生かした人にですね、忠実に生かした人に神様はさらに大きな仕事を与え祝福してくださいますということが書いてあるんです。神様は最初からあなたにどっさりと何か良いものをお与えくださいません。覚えてください。最初小さな少し与えて、皆さんがそれを役立てるかどう用いるかをご覧になるんです。そしてその与えられたもの、小さなものを感謝してそれを生かすときに、用いるときにですね、感謝して用いるときにどんどんそれを増やしてあげるっていうのは神様の方法です。だから小さなことに忠実な人は大きなことに忠実であり、小さなことに不忠実、なおざりにする人は大きなことにもなおざりにしますって聖書書いてある。ですが神様は小さなことをまずあなたに与えて、それをどのように用いるかをご覧になります。神様が与えてくださった小さなものを大切に生かして用いてください。もっともっと神様はあなたに大きなものを任せてくださいますということです。そして大きな仕事を与えですね、祝福してくださいますはい、結論です。私たちの神様、天のお父様は良きお方です。神様は良いお方です。良いことしか兄弟姉妹にされません。これからも今からもですよ、神の子供となった兄弟姉妹に特別良いものを与えてくださいます。ですからこれを与えてください、これが必要ですと祈って、祈りの中で良いものをですね、一つまた一つ一つと受け取ってください、ね、準備してあるわけですからですね。そして私の人生は本当に神様が祝福してくださったと、 いつの間にかこんなにですね、多くのものを所有し、多くの人との関係を持ちですね、このような人生の祝福を受けることができたと、人生のですね、進みにあたってつくづくそう思えるような幸せなイエス様の弟子となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。よろしいでしょうか。どうも目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。聖書の説教のタイトルは、良い人は良い蔵から良いものを出す。良い人というのは神様のことです。私たちの神様は良き神様、良き天のお父様、兄弟姉妹に良いものしかお与えになりません。逆にサタンは悪いものを与え、あなたを誘惑し罪を犯させ滅ぼしてしまいます。神様はこの自然界、天と地、地球とその中にある全てのものを作ってですね、良いものを作って私たちをそこに住まわせてくださいました。神様は私たちに家庭というものを与えてくださいました。罪を犯した私たちのために救い主イエス・キリストを私たちに一人を与えてくださいました。この地上に住んでいる私たちに聖霊というですね、もう一人の神様を私たちに与えてくださいました。また日常の生活、これから生きていく中で、神様は天の蔵から良いものだけを選んで、あなたにベストを与えてくださいます。その神様にですね、求めて良いものを一つ一つ受け取っていてですね、幸いな祝福された人生を歩む兄弟になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。総額の中で1分間お祈りしましょう。自分の口で今日の教えられたことをですね、イエス様に感謝して、めめとぞ祈ってください。